あ、こんにちは。
こんにちは。今日はですね、なんとご紹介すればいいんでしょうね。山木さん、バンコク在住で、
はい、
バンコク在住で、今、立場的には、ツインピークスの、はい、被害者の会と言っていいんでしょうか。
まあ、被害者の会とは銘打ってないんですけど、まあ、オーナー会、ツインピークスを救う会とか、そういうふうな、名前なんですけどね。
ツインピークスっていうのはそもそも、バンコクにある、スクンビット通りの、まあ割とかなりいい場所にあるアパートですか。
はいはい、すごくいい場所ですね。アソックっていう場所なんですけど。
はい。
今もバンコクも開発がかなり進んでまして。
はい。
そこの交差点には、ターミナル21とか。
ああ。
ですね。まあスカイトレイン、まあBTS っていうんですけどね。それと地下鉄がちょうどそこでターミナルになってましてね。街の中心というかね、本当に。
今一番その賑やかなとこですよね。
そうですね。この10年でかなり変わりましたね、バンコクは。
そこに、建ってるアパートメントなんですけれども、これ完成したのは今から何年ぐらい前なんですか
?11 年になるかな、まあ、正確な数字、ちょっと今あれですけど、
はい、
まあ、11年ですね、10年超えましたね。
10年超えてる段階で、
はい、そうですね。
でも、その、完成してから今まで、問題がいろいろあって。
そうですね、もう問題だらけですね。
問題、
これ、まあ実際に投資で買ってる方は、まあ私もそうなんですけど、住まれる方は、まあこれを、まあ、ポッドキャストといえども、
はいはい、
世の中にまあ知らしめると、まああまり嬉しくない人もいるんですけど、
今ね、その、タイとか、まあタイに限らず、まあマレーシアだとジョホルバルとか、いろんなところにその、分譲のマンションがバンバン建ってて、
はい、
で、日本人でもその、投資でね、買う方が、多いんですけども、もうその、はい、そういう人たちに、ちょっとこれを参考までに、ぜひ聞いていただきたいという話を今日、山木さんにしていただこうと思ってお呼びしたんですが。
フーローさんの意図はそういうところですね。実はこれを最初のディベロッパーを始めたのは、宮崎っていう夫婦なんですけどね。はい、
ツインピックスのその、最初に作り始めた人たちですね。
そうですね、日本人なんですけどね。
はい。
それは日本人だけだったんですけど、最初。
はい。
宮崎康夫と宮崎文香という。まあ、もう、詐欺師ですね。日本でもいろいろ、詐欺行為を行ってきて、まあ、
はい。
タイに逃げてきたんですよね。もう、タイはそういう人多いんです。で、まあ、日本人が日本人を騙すっていうのは、
はい。
割と簡単なんですよね。
その、
まあ、日本人信じるじゃないですか、ある程度。
特にその外国でね、今から12年前って言ったらもう、今とまた状況が全然ちょっと違いますもんね、また。
いいのか悪いのか、グローバル化っていうのは進んで、まあ、日本企業はどんどん出ていってますよね。
ええ。
それでまあ、バンコクの日本人人口もかなり増えてるんじゃないですかね。
うん。
それで、製造拠点になったり。彼は、この、まあ、宮崎ですね。
はい。
最初に、まあ、物腰が柔らかいですね。まあ、詐欺師特有の、小柄でね。
小柄なんだ。
キョロキョロした感じで。
はいはい。
まあ、小柄ですね。嫁のフミカっていうのは、まあちょっと、まあそれなりの美人で、まあこう、なかなか口がうまくて、なかなか熊本のそれなりの家のお嬢さんです、ね。
彼らの会社っていうのは、はい、サイアム造形っていう会社が、
そうですね。
デベロッパーの会社がありまして、宮崎夫婦が経営している。
ね、はい、今もあるんですよ、まだ。
これはツインピークスの前は別のことをまたやってたんですかね。
うん、
はは、
まあ、信州、長野の男ですね、これ。長野にいたんですね。
です
から、嫁の方は熊本の人間ですね。
は
あ、まあ、親元はまともな人みたいなんですけど、やはり、まあ、娘がこれだけ悪いと、親も苦労すると思います。
なるほど。
山田製菓って言って大きなあれですよ、製菓業の、なんていうんですか、野菜とか果物のね。お父さんはなかなか立派な方みたいなんで、あと言いますけど、このサハ財閥っていうのと、今、ジョイント状態なんでね、今ね。
宮崎夫婦がですか？
タイでさ、そうです。宮崎夫婦が、そのサハ財閥とジョイントしたんですよ。
まあ、山木さんが、ツインピークスを知ったきっかけみたいなのが、はい、もし覚えてれば。
うん、そうですね。実は僕、チェンマイにいましてね、最初。
はい。
いろいろ私も、紆余曲折の人生で、
お
まあ、現在58なんですけど、私、海外長くてね、
はい。
まあ、タイっていうのは、まあ、いろんな人が来るんですよ。
うん。
それでまあ、いい人も悪い人も来ると。で、まあ、そのチェンマイでも、この彼、いろんなとこでプロジェクト始めてて、チェンマイで最初に、まあ、目抜き通りの、こう、チャンクラン通りっていうところで、 はい、ショールーム始めまして、それでそこにマンションをまだ建てるっていうことです。僕はチェンマイで最初知り合ったんですけどね。この宮崎康夫。まあそれ僕もちょっと実家の方でいろいろありまして、兄が亡くなったりして、いろいろその時に、まあいろいろ整理のこともあって、まあ小ぶりな資産なんで、海外でも投資をしようと。
はい。
まあ金額的にもまあ1000万とかそこら辺のお金で買えるもんで、
はい、
日本でその頃はまず不動産もそういうのの価値ありましたから、
うん、
まあまあそれに利回りもそれなりにまあいいんでね、海外の方が。まあそれで知り合いまして、バンコクの方にも出て行きまして、それは母親をまあ日本から呼ぼうかと。
はい。
そういう兄も亡くなった後、それでまあ日本人ばっかり住んでるところはいいだろうと思ったんですよ。それでまあ日本人ばっかりほとんど日本人ですからね、今のこの問題になってる。
ツインビックスにその物件を買った人たちですよね。
千万にもツインビックスっていうのがあるんです
よ。あれ、それも同じ
サイ、全く同じ建物。
サイアム造形がやってる。
そうですね。ここで、コンド市内に一ついうのは、そこはフリーホールドっていうんですね。まあ、わかるのかな、このリースじゃないんですよね。
はい。
いわゆる日本式の区分所有っていうやつから。うん、で、リース、この、バンコクの、ツインビックスが、こういうもう混沌とした状態に陥ったのは、このリースホールド物件。リースっていうのは、底地を借りてその上に建物を建てるっていう方式なんですね。
はい。
もうそれが今日の話のポイントだと思う。だから、言葉の壁あるでしょ。
そうですね。
日本人だ。もう全てあるでしょ。それをもうすごくもう利用してるわけですよ。
うん。
まだいますからね、宮崎。だから、建築家って言ってるけど、あれ本当に建築家なのかそうかもわかんないね。図面は描けるのかどうかわからないけど。
はい。一応その、まあ、お知り合いになって、モデルルームかなんかとかも、まあ、
知り合いっていうか、まあ、ショールームにいたわけです。ショールームにいて。
見たわけですよね、いろいろ。
まあ、バンク、チェンマイの方、まず、チェンマイの方は、まあ、興味があって見て、これで、それで母親も、まあ、僕の場合は日本から呼ぼうかと。
はい、はい。
私はもうタイに住んでましたからね。
はい。
その場合、だから、バンコクの方がいいだろう。バンコクにもあるよ、ということで。
うん。
最初私、そこを3ヶ月ほど借りたんです。その後、まあ、気に入れば買うよ。まあまあ、いろいろありまして、まあ、もうバタバタしてたんで、まあ、もう、買ってもいいかと。その時に、今ちょっと、ちゃんと調査すればよかったのかもしれないですけど。
はい。
まあまあ、それがいつでしたっけね。2005年の11月ぐらいにあって、その次の2006年の3月でしたっけね。確か。
はい。
購入した。ですから、ここでいろいろ、その問題、その後で、浮上するのは、このリースだ。リース物件だということですね。
うん。
大きな差は。私も日本とその時はいろいろ、実家の方の処理があったんで、兄が亡くなったりで、頻繁に行ってましたから、それでバンコクの方を、まあ、買うことになって、
はい、
それできて、最初に作って、それでもうできてました。それで、もうまず、だから今言ったように、先最初に私自身は住んだ。その頃にはもう他の日本人の方々はもうすでにほとんど買ってましたね。
じゃあもうほとんど埋まってたわけですか？
そうですね。なんかもう大々的に宣伝しましたよ。
へ
ー。だから、もうバンコクに今現在いる不動産、業者もかなり関与してますよ。
どのぐらいの大きな建物なんですか？何世帯ぐらい入ってるんですか？
いや、大きいですよ。これ100部屋ぐらいあるんじゃないかな。
あ、
ツインっていうのはこの、ツインになってるわけですよ。
ツインタワーになってるわけですよね。
まあ、そんなかっこいいもんじゃない。8階建てなんですよね。
まあ、2棟、建物が建ってると。まあ、
そうですね。もう、パッと見につけるね、この男もケチでね、もうすべて手抜きなんですよ。もう業者に金を払わない、すべてもそういう、もうすべてがもう、下劣な。
例えば、手抜き工事とか、こう、わかりやすい例っていうと、どんな、はいはい、手抜きを。
いや、高さがもういいでしょうね。これも、言ったら、まあ、嫌がる人もいないですけど、承諾得ましたから、っていうのまず高さ制限、守らない。
は
い、
ああ。
それで、まあ、今問題でできるのは、水道管が。
ああ、水道管ね。
アゲンダとかね、そのインフラですよね。そういう駐車場の数が足らない。
へぇ
つまり、もう、タイでもあるんですよ、一応ね。
はい。
があって。
へぇそうなんですか。
この個数に関しては、それ、これだけの駐車場を確保しないといけないとかね。
なるほど。
その、8階までしか建てれないとかね。
ああ。
一応あるんですよ。
はい。
タイで。まあ、日本で聞いてる方、タイがどういう国になってるのかっていうのを想像つかないですけど。
うん。
まあ、意外に近代化してますからね。
細かいその制限があるわけですか？
一応あるんですよ。
うん。それを結構その、いろんなところではみ出してる、感じだったと。
この男、その宮崎夫婦にはその、サイ人の知恵袋がいましてね。
はい。
最初。それがなかなかの男でね。まあ、これはこの男の名前はあえて出さないでおきますわ、今日は。
はいはい。
ね、まあこれがなかなか宮崎は何もできない。言葉もできない。野草の方はね。はい、はい。他の方はまあ、まあ、媚びを打って、ちょっとした美人なんでね。だからもう、シャラリシャラリと。まあまあ、それで生きてきたわけですよ。
その
騙される人いますよ。
今現在はおいくつぐらいの、奥さんの方はおいくつぐらい
ですか？宮崎ですか？
はい。
宮崎の旦那の方は60半ばぐらいじゃないかな。
あ、
嫁の方はもう50越してでしょうね。
で、山木さんがお知り合いになった頃っていうのはまだその40代ぐらいだ。
あ、嫁ですか？
はい、そう。
もう40代じゃない？多分。
あ、じゃあまだその女としてはこう、熟女って感じの。
そう。佐賀財閥の会長もちょっとほろっとしたんじゃないですか？
そんなに。
もう名前出さないですけど、僕はもう会ってきましたからね。
そんなに色っぽいんですか。そうですか。それでその、問題になったのっていうのは、そのまあ、工事が適当だったとかって、まあ、その、あの、
細かい制限に。まあ、それは表面的なことですよ。
そうそう。根本
すべてです。土地の地代は払ってない。まず。
それ借地に建ててるわけですか。
そうそう。もうこんなとこなかなか建たないよっていう場所なんでね。もう、あそこってもうど真ん中、ボーンど真ん中ですよ。
一等地なわけですよね。
それで横にロビンソンっていうデパートがあって、
ああ、はいはいはい、
ここでちょっと入ったところで、こんなとこ絶対地主は絶対売らないような土地ですよ。もう、もともと、その王室かなんかからもらった土地かなんかすごいこう、だから、じゃあリースだったりするよと。それでまあ、30年リースなんですけどね、実は。最初の5年かなんか払っただけで、もう全然地代も払わないよ。
なかなかそれすごいですね、その、
なんで。いや、もうすごいというか、もうそれで我々困ってるんですけどね。もうこれ僕も、この、これなかったら、クーロンさんのこれも僕も普通だったら出ないですよ。ここまで言うと、やっぱし、あんまり良くないですからね。
うん。
この、投資とか積まれてる方にはね。
まあそうですね。こじれてるわけですよね、今。
まあまあ、いろいろ言う人いますけどね。その、宮崎夫婦のことは、あまり喋るなとかね。日本人が、タイで日本人を騙した最大の事件。
ああ、まあその世帯数も多いですしね。宮崎夫婦はどうして、時代を支払い、やめてしまったんですかね。
それはもうどっかで逃げようと思ったんじゃないですか。プロジェクト立ち上げて。もともと小物がこんな、調子乗ってやったらそれなりにうまくいったんで、
はい、
こんな小物の詐欺師の割には大それたことしたわけです。それがまあどんどん、左派財閥まで上位としちゃってね。
うん、
5年で、だ30年で5年区切りの時代を最初の部分だけ払って、
ええ、
もうだから我々はですね、まあ、マンション買った人は、地代っていうのはもう当然一括払われてると思うでしょ。それが払われてないっていうので、今回大変なことになってるんですけどね。
大変なのは地主との関係なんですか？
そうですね。地主も裁判ですよね。もう裁判して、差し押さえされるということになると、もう公権力ですよね。ですから交渉が個人に対してできないですよね。まあ強制執行されてるわけですからね。だから、まあ左派の、ですから僕らはもう、今月まで左派財閥が 51%。タイっていうのは、すごく外国人との付き合い方がうまい。で、51% 自分たちが会社のコントロールして、49% は外国人にも出すと。
なるほど。金だけ出させて。
それで、いや、左派財閥すごいですよ。ライオン、日清、もう花王、もうそうそうたるところですよ。そこがですね、なぜ宮崎ごときにジョイントしたかっていうのは謎なんですけど。
これ最初から何ジョイントしてたんですか？
いや、そんなことないです。宮崎、クーデター、タキシン政権が、あの頃ですね、2000何年ですか、あれ、7年、8年。ちょっと正確な数字今、メモ見ないとわからないですけど。
その左派財閥が、その、ジョイントするにあたって、その当時もう、はい、とっくにこじれてたわけですよね、中では。
これがね、不思議ですね。僕なんかまあ別に、まあ、ブラブラ遊んでる男なんですけどね。ですから、みんな、まあちょっとお金があって、タイに、マンションでも買おうかと。
はい。
それでも、バンコックでこれ、みんな、何十年とか、それなりのビジネスされてる方なんですよ。
ああ。
日本人で。その人たちも、みんな騙されてる。それで誰も気づかなかったんですよ。
いつ頃気がついたんですか、皆さん。
それ、僕が皆さんに言ったんですよ。で、僕らが最初、その頃、まあ、僕もまあ、ヒッピーみたいな男なんでね。
はい。
だから、服装もあれですから、ロン毛でね。皆さん、エレベーターであったらもう、皆さんこれ、危ないですよって言って、みんな嫌がるわけですよ。僕が話しかけたら。
ああ。
逆に。
なるほど。
宮崎より僕の方が危ないんじゃないかと思う人もいるわけです。
見かけで判断されてしまうわけですね。
大阪弁でね。まあ、体も大きいですね。まあ喋り方もこんな感じで。まあ今はかなり、抑えて喋ってますけどね。ですけど。 それでもう、なんかみんな嫌がるんですよ。でも、はい、これはもう僕は騙されてる。それでもね、その時に、宮崎と僕もちょっと付き合ったんですよ。
はいはいはい。
逆にもう、ちゃんと確かめてやろうと思って。宮崎の旦那の方ね。
はい。
これもどうしようもない男でね、はい、酒の飲み方から女のね、いろいろね、もうタイプ、まあ、いろんなそういう国なんでね。だけどどうしたらいいかなと思ってね。僕ももう買っちゃったんで。でもみんなに声かけてもみんな嫌で、だんだんそれでまあそのうちに僕の言ってることを理解してくれる人が出てきて、
はい、
ちょっと輪が広がって、そのうちにだんだん宮崎、その時宮崎住んでるんですよ、建物に。
あ、同じ建物の中に。
そうそう、ぶち抜きの広い部屋にね、自分たちが、自分たち専用のぶち抜きの、まあ、ワンフロアほとんど。
へ
ぇ4つぐらい減って、文句道断のやつでね。で、みんなその、そこの日本人勝った人たちのはもう、隣組ですよ。
今は、もう、どっか別の場所に行っちゃったんですか宮崎
行きますね。ホームページ立ち上げてやってますね。また、とんでもないことを。また、帰りますよ。
また新しいことを今、
いや、やってます。被害者出ないようにね、僕もこれ出たらね、まあ、宮崎に狙われて僕は殺されることはないでしょ。
とりあえず、じゃあ、ツインピークスからはもう宮崎夫婦は出てるわけですか、今その。
で、あ、出てます。
ああ。
その時はもう、サハザイバスとジョイントしてます。で、それ、まあ、クーロンさん、その、とんでもないっていうのが、建物のとんでもない部分、
はい、
高さ制限とか言ったでしょ。その中で、立ってからね、この男ね、もう何を考えたのかな、その駐車場があるじゃないですか。駐車場の部分が、まあ、割と低層のビルなんで、駐車場がぐるっと建物、取り囲んでるんですけど、そこにですね、平屋のオフィスを建て上がってね、駐車場のスペースを占拠して自分のオフィスをそこに建てたんですよ。
あ、じゃあまあ狭い駐車場がまた狭くなったっていう。
もっと狭かった。だからもうそれ違法ですからね。
違法なんですか？
いや、もう全部違法ですよ。もう違法、だから違法分かってるんですよ。境界線をあえて超えるようなところで、もう分かってるんですよ、境界。ほんで、タミナチェンマイの物件なんか境界を超えた建ててますからね。今日はこの男といろいろあちこち行って、ミャンマーも連れて行って一緒に遊びましたからね、もう全部わかってます。
境界を越えたっていうのはどういう意味ですか、チェンマイの話なんですか。
いやいや、例えば、土地があるでしょ。
ね、
ここでこの境界線があるじゃないですか、土地。
他の人の土地と。それ
を1メートルか2メートル越えた。
それは越えて建てられた方の別の地主が怒る。
それはもう、それ怒るでしょ、それは。またトラブルあるでしょ、将来。
トラブルになったら自分がその不利になったりしないんですか、その、立てちゃったもん勝ちなんですか。
本当にこれちゃんとデベロッパーとしてやればみんなに感謝されるし、それなりにいいと思うんだけど、やっぱバカなんでしょうね、どこで一貫性がないっていうか、その目先のことだけ考えるんですよね。
なるほど、不思議な方です。
だから彼も逃げればいいんだけど、ここにいるでしょ、普通詐欺師ってある程度騙して、それで逃げるでしょ、どっかに。
ああ、まだそこに居続けるわけですか。
そう、いますからね、今でも。
なかなかよく。
これも宮崎家は面白いんだけどね。まあまあ、そういう、まあ、人家のやつなんですけど、夫婦で。
はい、
それでも、そこで多賀財閥が来たっていうのが、僕は未だにわからない。
何のために上院
意図があったのかもしれない、佐賀が乗っ取ってやろうと。ああ、もう、華僑のね、もう、今回わかりましたけど、もう、タイで多賀財閥って大きいですよ。彼らも宮崎に騙されたって言ってるんですけど、まあ、宮崎はサハに騙されたって言ってますね。
また誰が嘘ついてるかよくわかんないですか。
いやいや、まあまあ、でも宮崎にその後僕も話しましたけど、山木さんって言うわけですから、まあ、半分友達みたいなふりでして付き合ってましたから、騙されたでも実は。でもまあ、サハ財閥の方はジョイントに及んで、かなりの金を入れたらしいですからね。だから、そこの裏に違法だったオフィスから急に、バーンとセントラルワールドって一番派手なところに、
はい、
すっごい派手なオフィスに引っ越したんですよ。
あ、セントラルワールドにオフィスがあったんですか。
そう、あったんですよ。で、まあ、それサハの金でしょうね、多分。で、そのサハの、なんか、親戚の若造が社長に乗り込んできてね、まあ、この人がまた何もわからない。で、まあ、宮崎に丸め込まれたわけですよ。
いやー、大したもんですね、その、おっさんも、まあ、大したもん。
大したもんなのかな、まあ、すべて偶然が重なったかもしれないですね。で、まあ、サハと、そのうちに決裂。
あ、
でも、決裂しても、ジョイントしてますからね。
はいはい。
未だにジ
ョイント。あ、未だに、じゃあ、資本関係は。
そう。まだ会社はあるんですよ。今、一番この局面ですからね、ちょうど偶然ですね。うん、
その、住人側の要求としては、どういう立場なんですか。
我々、
はい。
普通、マンション買ったら、まあ、リースであろうが、そこ地付きのフリーホールドであろうが、その普通一生もんでしょ、日本人普通 の人は、年配の方は、家買ったらね、ずっとその30年であろうが、ずっと住めるようにしてほしいでしょ。
そうです
ね。年配の方もいるし、
そうです。
赤ちゃん、子供、いる人もいますからね、中には。それを、宮崎夫婦がいる時から交渉してるんですけど、のらりくらりと、何もしない。その嫁のふみかの方は、しゃなりしゃなりと言うんですけど、旦那の方なんかもこっちも来ないですよ。もう無視してばーって自分の部屋に、もう人が来たら走って自分の部屋に逃げていく。ロビー走って逃げますからね。
でもそこにいるっていうのがすごいですね、同じ人。
いやいやいや、もうだからみんな日本人すごいですね。そこで怒って行かないんだもん。
被
害者。それでやっとその会みたいなのができて、大使館行きましたからね、日本大使館。
大使館は何かしてくれるんですか？
いや、大使館何もしないですよ、あの人たち。
まあそうでしょうね。
日本人死んでも来ないもん。だから病院の人来るだけだもん。だから。もう何回も警戒してますよ、そんな。我々がだからどっかの大企業の人だったら来ますよ。まあ護送軍団みたいなもんですよ、日本大使館ってね。だから、企業のね。
まあ多分これからね、そういう、まあ、不動産とか買おうとしてる人たちが、これを例えば聞いたときに、
はいはい、そうそう、聞いてほしいね。
なんで、その皆さんが気になるのは、どうして騙されちゃったのっていうところですよね。そうそうそう。
どうして、うん、まあまあ、今さっき言ったように騙そうと向こうが来たら、外国で日本人が日本人騙そう思ったら結構簡単なんじゃないですかね。
宮崎夫婦っていうのは、その結果的に詐欺になってしまってるけど、自分たちで騙してるっていう意識がないんですか？
いや、あります、あります。そんなのももう、これ、まあ、日本でもやってますよ、なんかいろいろ。で、まあ、誰かどっかで聞いたら、詐欺師はまず自分が騙してないっていうふうに、自分を騙してから人を騙すみたいな。
と言いますよね。私も聞いたことあります。
でも違う。まあ、それでも、結果として、
はいはい、
結果としてうまくいったんじゃないですか。
うん。
だから、今さっき言ったように、普通だったら騙して逃げるでしょ。
そうですね。
でもそれ、そこ住んでるんだもん、それに。で、佐々財閥と組んだんだもん、その後。
例えば、その、買った、お客さんたちと宮崎夫婦の間には、まあ、宮崎夫婦の会社の間には、何らかのその契約があるわけですよね。
あ、もちろんありますよ。
その契約書。
それがデタラメ。ここでいろいろもう、いろいろ仕組みをかましてるわけ。まず言葉読めないと。でも、その間に入ってる日系の不動産屋も、もうどうしようもないの。
なるほど。
いいのもいますよ。もう、あえて名前出さないけどね、今やってるのいるからね。それも呼び出してミーティングしましたけどね。
日系の不動産会社は、僕もバンコクの不動産会社で、まあ、そんなにたくさんは知りませんけど、まあ、ちょっと、おかしいところもありますよね。
まあね。いや、免許ないんだもん。
ああ、なんかそうそうらしいですね。割と自由なんですよね。
中心はですね、大体日系の不動産会社がやってることは、日系企業の人、駐在員に部屋を貸すのが大体メインですね。
な、手数料もらって。
うん、そうそう、企業の人だったらそれなりに予算あるから、まあまあいいとこ住めるじゃないですか。そういう人がメインです。売り買いする人っていうのはそんなに多くないんじゃないかな。最後も読めない人多いんじゃない？いや、ちゃんとした人もいますよ、当然。ちゃんと登記と。
まあそれは会社にもよるでしょうね。
会社ってその人ですね。やはりね。ビースっていうの分かりにくいでしょ、外国人。マンションで買ったと思うじゃないですか。
まあ、
ビースっていうのあるんだけど、日本でもどこでもあるんだけど、言わないんだもん、最初。僕も最初聞いたら言わないんで、どう聞いたら最後言いましたけどね。
そうですか。
そう言わないで、まあ僕はその場合、もういいかと、まあ、でちょっと値段安いんです、ビースの方が。やはり、まあ3割かな。まあまあいいかな、なんかその時も。
じゃあリースと区分所有の2通りあるんですか？
フリーホールドって英語で言うんですけどね。
対
外国人に土地持たさないんですよ。
そうですね。
マンションであっても、マンションであっても外国人の比率は 49%。だから外国人枠の部屋があるんで、それが、対人枠、そうそうそういうのがあるんですよ。マンションっていうものはみんなで共有するもんでしょ。
なるほど。
だから原則論、外国人には土地を持たせないと。マンションは買えるんです。だけど、宮崎のこのツインピークス、これはリース物件なんですよね。もうすごく複雑でね。我々のオーナーでもまだ勘違いする人いるんですよ。だから土地、そこ地はもう地主のもの。で建物だけを作った、ね。
そこをその、
そうそう。
30年なりで借り、リースっていうか、まあ、借りるわけですよね。
簡単に言えばね、建物が、サイアム造形が持ってますね。
はい。
建物を建てる権利っていうのは、それを土地を借りて、サイアム造形が建物を作った。その中の空間を我々が、長期でレンタルしてるリースです。
はいはい、わかります。
で、貝っていうのは3年以上になると、その、なんていうんですかね、登記しないといけないんですよね。
へぇー。
その、レンタルを。それで、それが守られるべき権利なんですよ。
はい。
それを登記してない人がいたんです。
ああ、その手続きをしなきゃいけないのに、皆さんそれを知らないまま。
そうそう。宮崎市内も、間の仲介した不動産屋が。
間の仲介した不動産屋がフォローしてたわけですか。
いやいや、フォローすべきでしょ、と、いわゆる不動産屋とか、まあ、
まあ、かましてたらそうですよね。
名前出し、今日は出さないで。
まあまあ、今日は出さないでください。
はいはい。それが、まあ、その、本来その登記書まで調べるべきなんだけど、それ調べないで。で、もうみんなできたと思うわけですよ。
で、不動産屋は手数料取ってるわけですよね。
取ってますよ。で、日本から送金させたわけでしょ。それも送金、もうこれまた、もう特定の、もうそのうち名前出すかもしれないけど、送金させた金額と契約した金額が違うんです。本当は宮崎はもっと安く売ってるのに、日本にいるキャプテンはもっと高く送らしてる。
それは誰が抜いてるんですか。
不動産屋でしょ。宮崎と結託してるのか、でも宮崎が終わるもんになったら、やめでしょ。すべて宮崎が終わるもんにすればいいんだからね。
はぁ。
いや、これは、かなり大きい事件だと思いますけど。だけどさ、最初に騒ぎ出したのが不思議なことに僕だけなんです。
あ、じゃあ、後の、たくさんの人たちは何もし。
いや、何なんですかね。いや、騒がない。なんかそこに一緒に住んでるから、ご近所さんみたいで遠慮したんですけどね。いや、僕も最初不思議でね。僕は無駄なされてるの分かったから、これなんとかしないといけないなぁと思って。まず、僕の登記もなかったんですよ、その頃は。
それがきっかけで気がついたわけですか。
そうそう。いや、登記してくれるってこう言ったんですよ。
ああ。それがいつまで
たっても。山木さん登記しますしない。どうしたのだろう。そのうちにもう電話受けなくなる。会わない。旦那はいなくなる。
それは怪しいよ。
だからもう、僕周りの人に声かけて。そんな、タイで警察なんか行っても仕方ないですからね。守ってくれるところだ。でもね、守ってくれるの一番最初にしたのはね、
はい、
消費者保護の団体があるんですよ。
それタイムですか。
手紙を書く。あるんです、一応。例えば、その、車の不良品があるとか、シャンプーの不良品があるとか、国会に付属してるんですけどね。コンスーマープロテクションって言うんですけどね。
はい。
そこに手紙を書いて、でそこから、一番最初、僕はそれから始めましたけどね。
そこはちゃんとその対応してくれるんですか。
いや、まあ、僕の使った不動産屋は、優秀な人で、正直な人で、タイ語もね、その人に頼んで、それでやりましたけど、まあそんなわかんないでしょ。だから僕はまず自分の登記をまず取らないとね。
うん、
まあだから僕もこういうふうにやってるのはまず自分のためですよ。自分のためやって、みんな全体自分のためにやってて、みんなのため一緒にやったらみんなが助かればいいしね。
今その宮崎夫婦は、別のまたプロジェクトかなんかを立ち上げつつあるわけですか。
やってません。ホームページありますよ。
あるんだ。もう知ってる人は知ってるわけじゃないですか。僕も詳しく聞いたのは今日が初めてなんですけども、まあ、いろんな人からそのツインピークスの話をもうここ何年も聞いてるわけですよ。で、当然その不動産、現地の不動産屋さんもみんなそこが揉めてるっていうことは知ってるわけですよね、もちろん。
まあ知ってる人はね、だから嫌がりますね。
嫌がりますよね。
なぜかっていうと不動産屋は自分のことしか考えてないからね。まあ自分の、まあお客さんのことだっていうのは自分が紹介したお客さんからクレームつけたくないからね。
うん。
だからクレーム来るでしょ。でも普通に住むのは何も問題ないですよ。それ誤解しないでくださいね。だから建物もすごいいい建物ですよ。借りてる方は別にいいんじゃないですか。すごくいいと思いますよ。場所もいいし。
ああ、賃貸の人もいるわけですね。うん。
そうそう、賃貸の方は全然いいですよ。だから我々みたいに、その、買ったというかね。
はい。
30年。それがもう大変なんですよ。今普通に機能してますからね。僕と普通にサービスアパートメントですからね、今。
なんか、ややこしいですね。そう、なんか噂で聞いたんですけど、なんかいない間に勝手に別の人を入れたとかってなんか聞いたんですけど、それは僕の。うん、
どれもやるね。宮崎の頃はね。いや、例えば、最初に、その、30年リースの物件を買っ、まあ、マンション買っ、なんていうの、売るでしょ、
はい、
ほとんどの日本人、日本にいるじゃないですか、
ええ。
で、宮崎夫婦はそこに張り付いてるじゃないですか。だから、ね、なんとかさん、まあ、A さん、これを、例えばこの値段で買ったら、8% のリターンをお約束しますよとか、言うわけですよ、
ええ。
実際にそういう人いたんですよ。
はい、
で 8% ってかなりいいじゃないですか。
うん、いいですね。
で、それだったら、例えばだったらそう思うでしょ。
うん。
で、だけど、こう言ってたら、だからもう、その、ちゃんと貸す、じゃあ、だけど貸せなかったら、今部屋が誰も入ってないですよって言いながら、自分たち貸してるわけですよ。まあ、これ結構ある。
オーナーに内緒で自分たちのポケットに入れちゃってるわけですか。
まあ、こんなの小さい問題ですよ。こんなぐらいだと僕も目つぶりますよ。まず、登記はない。その土地の、底地の、まあ、ね。
確かに。
30年払うべき5年くくりでね。土地のオーナーも、なぜこんな土地を貸したって言えば、どんどん土地代が上がっていくようなスキームを組んでるわけですよ。だから、宮崎、あの連中、払う気ないんだもん、最初から。
受けないんだ。
ねもうどっかとんずれしようと思ってたんですよ。だからまあ今なんか土地がどんどん上がってきましたからね。
そうですね。
だからもう地主は今はもうさら地にしてですね。
別のことしたいわけですよね。つまり。
そうでしょ。だから佐賀がその背後で動いてんじゃないですか。
あ、
ずっと一貫してそう思ったんですけどね。
そうですね。そういう考えるのが自然ですよね。
いやでだけど交渉相手がないから宮崎出てこないから。
あ、
まあ、佐賀の日本語できる人と話したんですよ。サハもね、もう説明会はしないし、もう実態はサハなんだけど、宮崎のせいにするんですよ。
ああ。
どっちもどっちですよ、もうこうなったら。だからサハにとっては宮崎も我々も邪魔なんですね。日本人一緒なんですよ、外国で。
ある意味、その宮崎氏が、出てこないっていうのは、サハにとって、サハにとっては都合がいいことでもあるわけです、
ね。ああ、二分もあるね。二分になるね。まあ、宮崎も出てこれないしね、当然ね。一回も出てこなかったよ。
ってことは、これからも出てこない可能性が大なわけですか。
出てこないでしょ。あれが大体、これ、刑務所入ってないのが不思議ですね。
そうかもしれませんね。
何年やってるのこれ。もうこんなのもう大変ですよ、本当に。まずその日本人をまとめるのが大変。で、僕だけですからね。僕なんか何も別に。どっかの企業のバリバリの人間じゃないですからね。ただ単のもう、おっさんですよ。
おっさんです。
いや、ほんと、遊んでた、タイ来て遊ぼうもできただけなんだから。お金整理してね。それがこんなとんでもない目にあって。
それを他にまとめようっていう方もそうそうあんまりいないわけですか。
こうなったらもうあれですよ、もう、ここの最後まで見届けますよ。このお金だけの、お金も当然だけど、気が済むとこまでどうなるかみたいですね。追い出されるんだったら、追い出すんだと追い出してみたらいいですよ。そんな簡単に追い出せるもんかわかんないね。強制執行行きましたけどね。じゃあヤクザが来て追い出すのかって聞いて、そんなことはないって言ってましたね。
あ、そんなことはない。なるほど。
ないって言いましたけどね。まあタイだからね。
タイはあの何でしたっけ？ソープランド王みたいな人が。チンピラを雇って無理やり立ち退かす。まあ、あれはさすがにマンションの話ではないですけど。
いや、でもそれチュビットの話出たんですけど、あれ今実刑くらって刑務所入ってます。
そうですよね。一応報いは受けてるんですよね。
ちょっと違いますけど、まあ、立ち退きっていう局面になってきたら、そのことは、例に出してましたね。僕はその話も、したんですよ。弁護士ともちょっと、我々当事者じゃないんですよ。これがまた、
ややこしいですね。
めちゃくちゃややこしいですよ。
当事者なんじゃないんですか？違うんですか？
いや、当事者っていうのは裁判をする原告、被告になれないんですよ、なかなか。裁判しましたよ。各個人、なぜかというと、登記をしてくれっていう裁判。
そうですよね。あ、そっか、そこだけなんだ。
そうそう。で、底地の建物は、所有してないんですよ。我々はその空間を借りる権利を買ったわけです、
はい。その契約がまだ終わってないから、なんとかしてくれって。っていう権利しかないわけですか。
そうそう、お金払ったから登記してくれと。
なるほど。
それを登記してないでしょ。
地主と宮崎の問題はもう地主と宮崎の問題、佐賀の問題だ。
そう。僕は宮崎出てこないから、はい、このグループ一応まとめて佐賀と交渉しようと思ったんですよ。まだ佐賀はまともだと思ったんですよ。今となっては一緒だけど、一応佐賀は。いやもう一緒ですよ。騙されたって言っていいんじゃない？法的に、奴らは法的にはもう完璧にしますよ。巨大財閥だもん。弁護士もいるし、法務チームいるし。
ああ、そうですよね。
法的には何もいない。道義的な、あれだけの大物の会長がね、勲章もらってるんですよ、日本から。早稲田大学出て。日本語喋れない。僕会ってきました。2月1日に会ったんです。4回会ってますよ。
日本語喋れるんですか？
喋れますよ。
これからどうすれば解決するっていうことではないですよね。当事者じゃないってことは。
いやだからもうこの局面来ましたね。だからこれで差し押さえの紙が貼られて、次どうするのと。で、もう誰も責任取らない。だから泣き寝入りしたらいいと思ってて。だから泣き寝入りしないから、他の人たちみんな何もおとなしいもんですよ。騙されたっていうのが恥ずかしいんじゃない？日本人。まあ、バリバリの人いますよ。あの、バンコックの。会社もバリバリのそういう人いますよ。
じゃあもうそれは騙されて、その人が騙されたってな。
僕より分かってないよ。で、方法論間違って裁判した人いるんですけどね、はい。お金を返せって裁判したんですけどね。
ええ。
アウトですよ。投球してくれっていう裁判は一応勝って。
あ、そうなんですか。
じゃあお金を返してくれっていう裁判をした人は、はい、じゃあお金返します。じゃあ部屋も返してくださいと。で、部屋の鍵取り上げられて、
ええ。
で、お金返しますけど、今お金ありませんと。それで終わりですよ。
そうなん
だ。だからそれは方法論間違えたね。だから部屋を使うこともできない。だから僕はそれはもう絶対、あの、この連中と金の話だって勝ち目ないから、我々はもう、なんていうんですか、この建物を住めるようにしてくださいと。そういう方向で行きましょうっていうグループだったんですよ。
そこにいる権利はあるわけですよね。その契約書の。
当然でしょ。それ当然、お金払ったらそのマンションに使えるのが当然でしょ、普通。
当然ですね。
例えば。でそれにタイみたいなとこだしね。で、交渉相手はもうその中国系の巨大財閥ですよ。
そうですね。なかなか難しいですね。
いや、結局そうですよ。これ救おうと思ったら救えますよ。巨大財閥。
そうですね。それを100世帯が100世帯買ってるわけじゃないわけですよね。賃貸の部屋もあるわけだし、
ね。半分ぐらいは債務造形の部屋ですからね。
ああ。
自分たちも部屋持って。それ今でも部屋貸して儲けてますからね。
大したもんですね、本当に。
大したもん。
面の顔がついて
る。この一人の交渉相手の日本に留学した大臣いるんですけどね、はい。これもなかなかのもんですよ。今から考えたらね。
それサイアム造形の社員ですか？
サハですよ、サハの社員。
ああ、シャンサハの社員。
サイアム造形っていうのは、まあ、宮崎の会社をサハがジョイントしたから、当然、サハの方からも人間が出てくるでしょ。で、まあ、宮崎はもう、サインする権利も今ないんじゃないかな。だから、ちょ名前は入ってますよね。
うん、
まあそのうちに倒産させるんじゃないですか。もうまた複雑になるでしょ。我々の権利がどこに宙に浮くのか、今度倒産したらなんていうんですか、一般論で、関西人っていうんですか、
はいはい。
日本でもあるじゃない。もう、僕もその弁護士でも何でもないですからね。
これ
もう海外でいろいろいたんで、まあ、海外で不動産買った経験があるんでね、カナダとかハワイとかいろいろとこ行ってましたから。だからそれと割とその、まあいいかと。ハワイなんかもリース物件多いんですよ。もともと、キリスト教の団体が土地持ってて、ワイキキなんかあれ全部リースですからね。
じゃあ、その、地主がいて、デベロッパーがその上に建てて、そこを、まあ、リースするみたいな。
そうそう。でもね、強制執行局の役人に数日前行って話した時に、
はい、
30年間の地代を前払いしてるって言うともうびっくりしてました。
地代
っていうのは我々勝ったと思ってるから、その宮崎に払ったわけですよ。
ってことは、じゃあもう、そこに分譲っていうか、まあ、リースで借りてる日本人たちは、もう30年分の時代を購入時に、宮崎に預けてるわけですよね。払ってるわけですよね。
だから、話戻しますけど、
はい、
普通もその、テクニカルなことは別として、もう自分たちはマンションを買ったと。
うん。
その、そういうふうに思うわけですよ。
そうです
。実際的に感覚的にはもう、自分の部屋を買ったと、
ね。そういうことですね。
日本人だから安心だろうと。
日本人
だ。それが、だから今のハワイの話だったら、ハワイなんかだったら、そのリースホールドっていうんですけど、そのリースのは毎月リース代の、土地代が発生してくるわけですよ。
はい。
毎月払うんですよ。僕もね、その時に僕も、それなりに知識あるのにね、僕もね、うかつでね、いろいろあってね、まあその頃金もあったんでしょうね。1000万ぐらい、まあいいかという気も大きくなったんでしょうね。まずなったらこの1000万もね、大事なお金ですからね。403ね、大バーツ今上がってるでしょう、ね。日本で家売って、もう家がない人もいますからね。
いやー、かわいそうですね。
老後、タイで。
最悪ですね、それは。
だからそう、それで不動産屋がまたそれで騙してる。間で二重取りしてね、そういう人いますよ。
いや
外国人もいますよ。外国人の人も僕声かけてますから、まあ、僕もちょっと英語できるんでね。ですから外国人にも説明してあげないといけないし。
その人たちも、同じ、山木さんと同じような時期に買ってるんですか？
そうそう。 僕が一番最後ですよ。宮崎まだ部屋あるのって聞いたら、あります、山木さん。山木さんには特別にこの部屋を売りしますとか言っても、もうそれは後で登記もしないん
で。調子がいいですね。
NHK がニュースにしてくれたら、もうその、だからもう、これニュースになると思うんですよ、僕は。だから宮崎の話も、まあ、沢の会長の名前とか、まあ、沢の会長ってみんなわかりますよ。調べたらわかるとか、
うん。
そこで働いてる男もいますよ。
うん、
もう電話受けなくなりましたね。電話してこなくな
りました。みんなそういう逃げ方なんですね。
いや、そうそう。みんなと、そういう、そういう言い方。それで通じる。まあ、警察なんか行っても仕方ないし。だから、どうしていいのか、今ちょうどこれリアルタイムの。いや、僕はそのお金の話になると、生臭いんで、このグループをまとめるっていうのは、僕には能力ないんで、契約が各自のことですね。僕としては今までこのみんなが住めるようにしてほしいということを言ったわけですよ。だけど、こうなると、もう保証というか、立ち退きとかそういうことになってきたら、やはり、ただ単に出ていけっていうのには、何もなしで出ていけないでしょ。一応その最低権利が、あるんだから。
お金を払ってるわけですからね。
そうそうそう、そう、特に投機してる方はね。投機してない方もいるんだけど、それもまあ、微妙なんですけど、投機してる人は裁判所が認めた権利ですからね。
ああ、そうですよね。
で、その会社がなくなったとしたって、その債務増加がなくなったその管財人とはそういう誰かが責任を引き継ぐでしょ。一般常識で考える。
そうですね。
まあ、タイですね。その辺が曖昧にして、曖昧にして済むなら、曖昧にしたいんですよね。だから日本人は泣き寝入りするって思うじゃないですか。僕みたいな変なのが出てきたからね。まあ、で、働いてる連中はね、山木さんね、時間あるからやってよみたいな感じもあるんですよ。はい、
私は仕事してるから。
何千万の金損失、それでいいのと僕は言いたいんですよね。
まあ、
そういう人だからまあ、今いますよ。何人もいますよ、そういう人。もう何もしない。で、というかまた今度、誰かに売り抜けたやつもいますね。
それはひど
い。いや、それはまあ、また騙したみたいな、ね、今
度。それもすごいですね。
ひどいよ、それも、ある意味では。
すごいですね。あ
そうですね。で、それで土地局は名義を変えるんですよね、最後は。いい加減なんですよね、それも。名義変更できないと思ったのにね、名義変更できたりしてね。
またそれを、その事情を全部話した上で、納得の上で売れば、まあそれは、まあいいんでしょうけど。
全部話してないじゃないですか、多分。で、今度差し押さえでしょ、バンと。
まあ来たら来ますよね、その時が来れば。
うん、いや、もう来てるんですよ、それは今。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。もうこれ、もう言っちゃってもいいんじゃないですか。
そうなんですか。そういう結構動きが激しいんですね。
ものすごいタイミングですよ、今。
いや
それでまあ紹介していただいたでしょ、他の方からちょうどその話をしてたもう。もうじゃあちょっと熱が入ってますからね。今まではもう会長が、佐賀の会長が大丈夫だって言って、2月1日に会ったとこです
よ。なるほど。
そう。なんなんですかね、これもう、嘘つきに近いじゃないですかね、これは。あれだけのものが、ことも言わないですよ。
なんで、まあ、こういう話を、この場ですることになったかっていうと、まあ、
はいはいはい、
志村さんね、はい、まあ、名前言っちゃいましたけど、うちで連載してる志村さんが、まあ、山木さんと知り合いで、
はいはい
はい、あとはそのもう一人、まあ、これは名前はペンネームは出さないでくれって言ったんで、まあ、元債務増加の、
そう
、ね、働いていた彼。
彼が債務増加のね、社員なんです
。偶然。俺もすごい。
レストランですもう偶然ですね。まあまあ、ある意味一投しますよね。こういう話になると。
そう、まあ、元サイアム造形の社員が、まあ、偶然僕とその山木さんの共通の知人だったっていうのも、
そうなんですよ。
あって、ここでお話しいただくことになったと、いうことなんですけど。
彼も交えたらいいかなと。そういう話もしましたもんね。
いや、まあ、彼もね、そのペンネームっていうのは、まあ、今、シグサムラの関係者でもあるので、ペンネームさえ出さなければ、元サイアム造形社員という肩書きだけであれば、全然話すのは、問題ないっていうふうな形なんですけど、
はい、
まあ、と、彼は彼でね、宮崎さんの近くにいたわけですよね。知らないけど。僕、その時の話、全然聞いたことないんで。
その話、まあ、彼の文章の方が面白いんじゃないですか。ネットの世界って不思議じゃないですか、結構ね。
そうですね。
いや、まあ、これ、だから延々と続くんですよ。いや、面白い話なのかな、これ。
これ、この後、まあ、しばらくこの状態で、その、まあ、差し押さえが出たっていうことを、まだ知らない方もいるんですか、はい、その、中野住人の方で。
いや、知らしめ、 してますからね、情報を。どないとでもなれみたいな人はもう。
そんな人もいるんですか？
もうそのどんだけ金あるんかね、そんな人ら。部屋2つ持ってるおっさんいるんですよ。それなりの人ですよ。はい、バンコクで立派な、どこどこの誰々さんですよ。社長とかそんな人ですよ。もうだから恥ずかしいんじゃない？もう。
まあそれもあるでしょうね。う
ん、嫁に秘密で飼ってる人もいますからね。いやいや、まあタイなんかいろいろありますからね。
確かに。
女からみたいな、まあ、いやもう本当にもう。まあでも僕はもう、あれですよ。なんとかするって言ったらなんだけど、もう、一応見届けますよ。これでいいわとは思ってないから。
まあこのまま諦めて明け渡すっていうことはやりたくないっていうことですね。
いや、そんなところないです、うん。だからそのお金のまとめて交渉するっていうのはそれは無理だけど、
うん、
そんなのは苦手だし、うん、そんなもう金の話はもうみんな自分でしてくださいと。難しいですよ、30年の残存期間残ってるのが19年だったら、それどういう計算するんですか？
なるほど。
いろんな計算の仕方あるじゃないですか。うん、ね。でもこれで手を打つよっていう人もいるでしょ、多分。ここは1円も払いたくないと思いますよ。
まあ、払う気ないでしょうね。
いや、この家境のね、会社。
宮崎さんの方はもう
払う。宮崎はもう消えてます。登場人物じゃないんです。
どっちかってもう左派なんですね。
もう左派です、左派です、完璧に。
なるほど。
払う気ないですよ、彼ら。管理費集めてるんですよ、我々からまだ。
そうですか。
そうですよ、管理払わないって文句言うんですよ。僕はだからみんなに管理払うように言ったんですよ。
ああ、それを根拠にされちゃいますからね。
まあこれ聞いてる方面白いかどうかは別としてね。
まあ面白くはないでしょうけど、参考にはなるでしょうね。これ、
この、ウーロンさんの番組のちょっと流れじゃないんじゃないかな。どうなのかな。
ああ、もう全然違いますよ。普段とは。
そうですよ。硬い話ですもんね、これね。
そうですね。まあ、たまにはこういうのもいいんでしょうけど。今ね、同じような、この話、まあ、ツインピークスだけです、タイの中でっていうことじゃ多分ないと思うんですよ。
はいはい。
僕は聞いたのはツインピークスしかないんですけど、まあ他の物件、他の物件もいっぱいあるだろうし、まあさっきみたいなお話いただいたような理由で、まあ騙されてるっていう、その揉めてるっていうことが外部に出ると、よろしくないっていう立場のところも、まあたくさんあるでしょうし、なかなか表に出てこないケースもありますね。
ある一人の人が宮崎の話言うなとか、だからこれ僕が話してるの聞いて怒る人もいるんじゃない？
ああ。
まあいいですよ、もう怒るんだって言ってきたらいいよ。それだけ関心があるってことだもん。何も関心ない。文句だけ言うんですよ、みんな。
ああ。何にもしないで。
そうそう。まあ、それもいいんですよ、別に。僕はただもう自分のためにやってるんだから。みんなまとめて、グループの方が力あるからね。
なるほど。だから。まあ、普段あんまり、これ、こういう話は本当にしないんで。
でしょうね。
そうなんですよ。もう、全く全然普通と違う回になってしまったんですけど、だからこれからどうするっていうのもあんまりここで細部に至るまで話すこともできないでしょうし、
いや全然そこまでわからないですね。
ね、どうなるかっていうのもまだ流動的なところだと思うんで、まあ、今言えることといえばご注意くださいとしか言いようがないです。
なんかそのあれです、まあなんか小綺麗にまとめたらそういうことですね。
小綺麗にまとめたらね。
そのものがまたどれだけ信頼できるかわからない。
またダブルで騙されるかもしれないです。
そう、二次被害というかね。不動産屋もそんなだし。だからまああとはもう自力で皆さんも立ち退き交渉とかそういうことになったら粘らないといけないんでね。真っ白の物件になるかどうか難しいからね。もう僕はできるだけそういうふうに、それまあも当然それを求めるべきだからまあ。買われる方ね、まあ一流会社の買うべきですね、やっぱりね。
なるほど。
タイでも超一流会社ありますからね。まあそれでも